いかがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんと、セールススペシャリストの中野さんです。今日も花房ウィメンズクリニック西宮院院長の江夏邦博先生にお話を伺います。今日のテーマはエラ検査を取り巻く環境とこれからについてです。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もズームが大阪につながっていますよ。トシさん、中野さん。
はい、こんにちは。アイジェノミクスのトシです。今日もですね、ここ大阪梅田にあります、開発会議室から、ラジオの方をお届けしています。で、今日はですね、私の他にもう一人アイジェノミクスのメンバーを、連れてきてます。紹介してください。あ、
ラジオをお聞きの皆さん、はじめまして。アイジェノミクスのセールススペシャリスト中野と言います。ちょっと初めてのラジオ出演でドキドキしてますが、江夏先生、トシさん、3人で話を盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、では早速先生の話に戻りたいんですけども、今日のテーマはですね、はい、このエラ検査を取り巻く環境のあれこれ、これからも含めてですね、話していきたいと思ってます。はいはい、でまずはですね、先週の、テーマの続きで、エラ検査と PRP 療法の話、鬼に金棒の話をしたんですけども、これ実際、PRP 療法を行うと、着床の窓は変わるのでしょうか？
はい、ですね、ズバッと結論いきますと、変わらないと思います。
変わらないんですね。
はい、
なるほど。
ちょっとだけ補足すると、PRP 単独では基本的に変わらない。ですね。
はい。
はい、事実ベースでちょっと数字を出しますけど、はい、今回の研究で、変わらなかった方が、大半でした。
なるほど。変わった方が変わった。
8割弱の方は変わらなかった。
変わらないですね。
はい。ただ、2割強の方は変わった。という結果なんですよね。で、ここから何を見出すのかっていうのが、今日の話なのかなと思っている。
そうですね。
なるほど、なるほど。先生の中で、はい、8割ほどは変わらなかったと。
はい。
変わった分もあり得るということで、
そうですね。
その間に違いというのは何か見出しそうですか？
それは今詰めていってる最中なんですけど、変わってないことも結構多くてですね。はい、例えば、アイラ検査って、現時点でも複数、この変わりうる項目、要因として、例えば体重の変化とか。
はい、あります。
あとは先週僕が言った、トリガーとしての、プロゲステロンへの暴露。はい。っていうのもあったりするんですけど、はいはい、その辺はね、変わった分でも、変わらなかった分でも、差はないですね。なので、そういった要因とはまた別で、考えられるわけなんですけど、一個気になったことがあるとすれば、はい、年齢が明らかに高齢な方に偏ってるっていうところですね。
はい、
その変化した群の年齢、平均年齢 41.4 歳に対して変化しなかった群が37歳だったんですね。
はい、
平均値もそうですし、はい、実際40歳以上の方でどうかとか、30代の方での変化率ってどうだったかっていうと、はい、30代の方で変化した人って1人か2人しかいなかったんですよね。はい、なので年齢はどうも鍵を握ってる一つ、
そうですね、
はい、だなと思っているんですよね。で、 かといって45歳の方でも変わらなかった人もいるんですよね。なので年齢だけで変わるというのはまあちょっと短絡的すぎるわけなんですけど、高齢になると何か影響を与えるファクターがちょっと再現しにくくなるのではないかっていうのはちょっと匂わせてるなと思っています。
すごい興味深いですね。
はい、そうですね。
私たちのこの、はい、まあ、エラ検査もそうなんですけども、
はい、
特にこう世界から見てもやっぱ日本って患者さん層がちょっと高齢なんですよね、うん、だからスペインの本社から見ても日本のデータってちょっと興味深く見ててですね、
はいはいはい、
なんか今の話を聞くと、まあ、何かがあるんだなっていう、こう何かの、
そうですね。子宮内膜がまあ着床可能な状態になるっていうのはいろんな要因絡んでますからね、うん、その子宮の内膜、血流がちゃんと保持されて、で、まあ、いろんなサイトカインっていうのが放出されて、はい、あとは免疫も正常に応答して、はい、
そうですね、
で、まあ、複数の要因が絡んでるわけですけど、おそらくまあ若い方っていうのは、はい、まあ、普通にしていれば整ってくるのが、まあ、だんだんと年を重ねるにつれてそのハードル上がっていってしまうのかなと、まあ、僕自身、今41歳なんですけど、
はい、
メンテナンス明らかに難しくなったなっていうのを感じていて、
はいはいはいはい、
今日なんか調子が悪いっていうのがちょっと出始めてるんですよ。
ドキドキですか。
そうなんですね。で、まあ、具体的に言うと、もう睡眠の質悪かった次の日は明らかにパフォーマンスが悪いっていうのがあったりするので、実は子宮内膜も意外とその生活習慣レベルで、
うんうん、
影響を与えるファクターっていうのはあるのかもしれないですよね。
確かにそうですね。毎週期あの子宮内膜をするっていうこと自体がすごいじゃないですか。
そうですね、
うん、あそこにあんまりのエネルギーがいくっていうことを考えると生活習慣の影響っていうのはやっぱり、
そうですね。だから、まあ、今日は化粧のノリ悪いなっていうテンションで、今週期子宮内膜調子悪いっていうのは、
わかりやすいです
ね。
例えが、
うん。
なるほど。
ただまあ、その要因が何なのかっていうのはわからないですけど、うん、でもまあ、年齢である程度くっきり分かれたっていうのは、そういうちょっと、今のところよくわかってない要因が、年齢上がるにつれてちょっと再現度が落ちてくるっていう可能性は、ちょっとはらんでるなっていう。
そうですね、
はい、
なんかよく言ったその話で、私たちそのエラ検査が高齢になってくると、
はい、
ちょっとこう着床の窓の時期が後ろにずれる方が多くなるっていうような、
うん
う
ん、
こういうのこう傾向が
生
まれていて、
は
い、でもそれってやっぱり日本だけの、しかも高齢な方での、まあ、傾向だから優位差があって私たちがこう言えるわけではないんですけども、まあ、そういう話を見て、まあ、データを見てると、今の話もすごくしっくりくるなというのはあります。
はい。
まあ、そういった中でも、やっぱ PRP 療法でパワーを与えて、
はい。
頭の時期を見て、で、妊娠で効果を見出すというのは、はい、いいですね。
そうですね。まあ、今の話の流れで言うと、こうだったら分かりやすかったのになっていうのが、PRP をしてずれた方が、まあ、2割強おられるわけですけど、
はいはい、
その方々が皆さん前方にずれてくれてたら非常に分かりやすかったんですよ。今まで時間かかってたものが早めに完成しますっていうので、うんうん、ここが共通であればそれはそれで面白かったんですけど、うん、逆のパターンの方もおられて、
はあ、
レセプティブ、つまりまあ受け入れ時期にあった内膜が逆にまだ完成してないっていう状態になったという方もおられて、でもこれに関しては多分 PRP はまあ関係ない。だからそのさっき言った今日はお化粧のノリが悪い的なテンションで何かしらその子宮内膜の完成が遅れる要因が他にあったんじゃないかなと思ってるんですけど、まあその特定には現状至ってないっていう。
これからですね。
これからですね。
ぜひ研究の方を引き続き、はい、私たちの何かできることがあればですね、
はい、
本社の方に確認しながら見たいと思いますので、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整えるエラ、エマ、アリス、不妊治療の患者さんを思う
遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。今週の放送はズームをつないでお届けしております。ゲストは花房ウィメンズクリニック西宮院院長の江夏邦博先生です。
はい、では引き続き後半もよろしくお願いいたします。では後半、今日のテーマ、エラー検査を取り巻く環境がですね、はい、結構ですねこう変わりつつあるんですけども、うん、ここの先生から見てですね、はい、どういうふうに見てらっしゃるかっていうのちょっと率直な思いをお願いします。
は
い、
そうですね、はい、リスナーさんに向けてちょっと補足すると、エラー検査の有用性について、まあ、疑問視する立場の論文がまあ出ているっていうことに対しての見解ですよね。
は
い
は
い、
そうです。
はい。はい、まあ、それに関しては、今、個人的な主観としては、はい、エラー検査は有効だという感覚を得ているので、はい、ちょっと違和感を覚えるところで、ああ、そうなんだなっていう、大きな数字で見たときにそういうデータが出てるんだなっていうのは、まあ、情報としては、仕入れつつ、ただ今自分の中での方向性を変えるほどではないと感じていて、うんうん、なのでまあエラー検査を引き続き使いつつ、まあ、この騒動の動向はちょっとそっと見守るっていう、はい、スタンスです。
はい、ありがとうございます。
はい、そのような、はい、まあ、エラーを取り巻く環境の中で、はい、まあ、江夏先生語っていただきましたけど、まあ、先生ご自身の使用感とかも踏まえましてですね、はい、まあ、どのような患者様にこのエラー検査を今後、まあ、紹介していきたいか、うん、使っていきたいか、
はいはい、
そのようなあたりをお聞かせいただければと思うんですけど。
はい、わかりました。
はい、
あ、そうですね、主観ばっかりって言っても仕方がないので、ちょっと客観入れますね。田辺さんの西宮開業して1年経ちましたけど、はい、エラー検査実際にやった方っていうのが、はい、まあ、50件弱ぐらい、
はい
はいはい、あるんですね。そもそもまあエラー検査をするっていうこと、まあその時点でもう反復着床不全っていう前提があるわけですね。はいはい、旅行配板を2回移植したけどダメだったっていう、はい、もうそういう方にしかまあオーダーしないので、なのでまあそもそも厳しい方たちであるという前提で話をしますけど、はい、着床率で言うと 65% ぐらいですね。まあ、そこからオンゴーイング、その、化学レーザーになっちゃったケースとかもあるので、はい、そこからしっかり育って卒業したってなると、まあ、半分ぐらいなわけですけど、うん、はい、それでも3割ぐらいの計算になるわけですから、はい、勝率としては悪くないんじゃないかなという感覚を得てます。うん、はい、で、それを踏まえると、あくまで自分で使った感じとしては有効かなと思ってます。はい、で、まあ、個人の経験をもとに、このマスデータを否定するっていうのは、統計の考え方からしたらダメなんですけど、
はい、
ただ、統計取るときは、意外に落とし穴もありますからね、その、同じ環境でやれてるかどうかっていうのが、
そうですね。
わからない。で、仮に同じクリニックで同じプロトコールで動いたとしても、微妙なさじ加減の違いって実はちょっとあったりするから、ドクター間で、なので安全再現、このデータを比較するときに、
はい、
まあ、まあそのマスデータは条件を完全に揃い切れてるのかなっていうのは、まあ、常に疑問を持っているところ で、
なるほど。
でなので、まあそういうところまで加味して考えると、今西宮ではエラー検査を出せるのはまあ 100% 僕自身なので、はい、だから条件揃えるっていう点では 100% 担保できているので、この中でやっている感じとしては、役に立っているという実感なんですよね。
はいはい、ありがとうございます。はい、いや、もうそう言っていただけるとすごく私たちも提供する側として存在意義があるなと思って聞いてます。で、実際さんがネガティブな論文が出てきてからですね、はいはい、まあ、先生から他の院の先生が言われたりとかですね、
はい、
アイジェノミクスとしての見解はどう考えてるのとかですね、
うん、
で、私たちやはりネガティブな論文が出た時に、うん、本社だけじゃなくて日本社としても自分の私のホームページの方に1ページ作ってですね、
うんうんうん、
ちょっとコアを訂正させてほしいということをですね、うんうん、発信して、
うん、
決して全員の患者様に提供する検査ではありません。
うん、
先生おっしゃるように旅行杯を複数回移植してダメだった方にご提案いただきたいと思っております。私先生がさっき数字が出てきてびっくりしました。全く今日数字が出て、はい、ね、聞かせてもらえると思ってなかったので、でもいい数字良かったと思います。はい、ありがとうございます。一応この検査で先生に聞くんですけども、
はい、
この検査を扱う、まあ、行うときに、まあ、注意している点、そしたら何かありますか。
注意している点ですか。ですね、
まあ、工夫でも、
はい、提案する段階での話で言うと、まあ、ちゃんと説明するようにするっていうのはまあありますかね。というのもエラ検査って時間かかる
ので、かかります
、はいはい、検査をするのに周期、結果が出るのに1ヶ月なので準備に2ヶ月かかりますっていうのは結構強調しますね。なので、いや、患者さんによっては採血感覚でできると思ってる方もおられるんで、今日やって今日結果が出ると、いや、そうじゃないですよと、そんな生ぬるい検査じゃないと、はい、2ヶ月間トップするけど、まあ、それでも今おすすめしようと思っているっていう、そこまでお伝えしますね。まあ、あとは費用もそれなりにかかるので、はい、そこもしっかりで、まあ、そういったハードルはあるけど、あなたには今受けてほしい検査ですっていうふうな形で、なのでそこはそうですね、こういうハードルがあるけどどうしますかっていうのではなくて、有効だと思っているから受けてほしいと思っていますっていう、こちらの意見を伝えるようにはしてます。
ありがとうございます。すごい、私たちとしてももう本当に、まあ、エラ検査を使ってくれている先生がたくさんいますけれども、まあ、先生のように使っていただくのも私たちはやっぱり理想であるし目指すところ、
はい、
そうですね、
患者様に説明するにあたってですね、
はい、
例えばこう何か説明用の動画を作られたりとか、うん、はい、そういうところとか、
はい、
されてたりとか
やってますね、はい、そうなんですよ。私医者でありながら YouTuber 的な側面もありますので、
はい、
自分で
YouTuber ですよね
そう、自分で動画を作ってはい、アップしているので、
そうです、
はい、まあ、詳しい説明はそちらも見ていただけたら、
はい、
ぜひ、はい、私は見させてもらったんですが、すごくわかりやすくてですね、
そうですね、
しかもこれを先生自身で作ることの話で驚きまして、
はい、そうですね、はい、自宅でせっせと作っております
いやでもこのラジオをね聞いてくださってるリスナーの皆さんも、はい、ぜひ皆さん先生の YouTube 見ていただき、非常にわかりやすく、私も拝見させてもらったんですが、
はい、
分かりやすく理解しやすくできてたと思いますので、
本当です、
はい、
最近生えてきた栄養分ですけども見たって言ってましたよ。
ああそうですか。
あれを見てから私たちのちょっと細かな話に入った方が分かりやすいってあれを見ないとちょっとディテールすぎて分からないって
言って
ますね。先生やっぱり教え方とか慣れてらっしゃるから、
はい、今でそう患者さん向けに作っているので、まあゼロベースがない方の入り口として作っているので、まあ、そういう入りとしてはね非常にいいんじゃないかなと手前味噌ながら
ありがとうございます。
では先生2週にわたってどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
お時間となりました。今日は花房ウィメンズクリニック西宮院院長の江夏邦博先生にお話を伺いました。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。ぜひご覧ください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。